こからは健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合いたいプレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ今日も賑やかにやってまいりたいと思いますが、まず最初のメンバーです。
はい。はい。支えたい隊長の佐藤慶三です。今日も明るく頑張りましょう。
はい。よろしくお願いします。
はい。副隊長の中村です。梅雨空ですけど、頑張りましょう。
はい。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、今月のテーマ。
そうですね。
はい。
食中毒ですね。
食中毒。はいはいはい、まあ、まさに、
6月となれば。
入りまして、
はいはいはい、
ちょっとムシムシした日も多いですよね。はいはいはい、
まあ、腐りやすいっていう意味もありますけれども、はい、まあ、いろんな食生活でやっぱ気をつけないといけないことがやっぱ増えてきたし、
うん、はい、
まあ、コロナもですね、実はお腹に結構くるんでですね、うんうん、もう最近のその英国型になって、下痢とかですね、腹痛とか吐き気っていうのが、お腹の症状で全く食中毒じゃないっていうような症状の人も増えてきたので、
うんうん、
まあ、その辺も含めて今日お話しさせていただきたいなと思ってます。
はい。
はい。
じゃあ、最新コロナ情報として、
そうですね、
先生の方からね。
はいはいはい。はい、中村さん、コロナどうなってると思います？だいぶ減ってますかね。
あ、だいぶ減ってる、ワクチンで減ったっていう話は聞きますよね。
そうですね。うん。まあ確かに今ワクチンだいぶ打たれまして、日本国内も1500万から1700万ぐらいの人が1回以上打つようになったと。もう結構急激な勢いで今打てるようになってるんですね、うん、
はい、
そうなると、まあある程度ですね、今流行ってる英国株、大体今日本はほとんど 90% 以上英国株なんですけどね、変異株の方に対してはある程度効果があるので、まあ、この波は今第4波の後半になってますけども、うん、ある程度落ち着く可能性が高いんじゃないかっていうのが分かりますね、
はい、
まあ、ここのとこ延岡もこの1週間ぐらいほとんど出てません、
うん、
はい、まあ、今ぜひ、宿泊施設が1名、それから病院が2名という状態で、うん、まあ、おそらくその人たちももうちょっとすると、退院になりますので、まあ、あのゼロになるときは近いんじゃないかなというふうに考えてますね、はい、まあ、これはまあワクチンと、あと一つは梅雨ですね。
あ、この湿気があるっていう、
はいはい、この前もちょっと話しましたけど、ね、湿度が高くて湿気があると、まあ、一つは人が外に出ない、
うん、
でもう一つはやっぱり重くなると、飛沫が重くなって下に下がると、でマスクを通りにくくなるし、うん、それから吸入しにくくなるということで、まあ、梅雨というのはあります。まあ、非常事態宣言もそれに加えて、うん、人の動きが抑えられることによってだいぶ止まってきたんですけどね、
うんうん、
ただ東京も少し下げ止まりになってきてますし、
はい、
まあ、これから、まあ、下げ止まりのままどこかでまた上がってくると、
うーん、はい、なんかね、こう出ないゼロの日がこう続くと、ちょっとこう、うん、あら、このままなんか収束するんじゃないかなとか、ちょっとね、前から思いますけど、
まあ、
やっぱりこう、
ね、
先生の言葉通りに波がやってくるみたいなね。
そうですね。ただまあ、もう感染症の専門家の中では、第5波はもう必ず来るだろうということで、
うん、
今僕らが何やってるかというと、第5波の準備をしてるんですよ。
準備。
はい。
はい、
もう、まあ、英国株の後、おそらく他の変異株、まあ、ブラジル株とか、それから南アフリカ株、それに加えてインド株というのが今世界で問題になってますけども、はい、まあ、いわゆるワクチンが効きにくいと言われているタイプの株が、まあ、おそらく広がってくるだろうと。これはもうワクチンを使うことによってセレクションというね、ワクチンが効く株が減って効かない株が増えるというのはもう世界的にも間違いないと思います。
うん、
どのタイミングで来るかってことなんですけどね。
うーん、タイミング、う
ん、中村さん、いつ頃だと思います？
そろそろイギリスが増えてきてるって話聞くんで。
そうですね。
だから微妙ですね。
オリンピックがどうなんでしょうね。
そうですね。まあ、まずイギリスが要するに先に動くんですね。英国株の時にもイギリスの方が先に動いて、で、その後イギリス国内で広がって、ヨーロッパに広がって、日本に広がったっていう流れがあるのと同時に、イギリスはもともとインドと、付き合いが深いので、交流がいっぱいありますから、イギリスにインド株が最初にヨーロッパでは広がって、で、ボルトンという街では、最初は数パーセントだったのが3週間でいきなりもう 80% 以上に、
インド株が。3週間ですか。
はい。だから3週間ぐらいですごく早く拡大すると。で、英国も1、2週間前はですね、変異株の大体5、6% がインド株って言ってたんですけど、もうすでに15、6% から 20% 近くになってきてます。 ということは、もうこのまま行くと英国内でインド株が増えて、で、おそらくそれが、ヨーロッパに蔓延して、で、人の移動とともに日本にやってきて、ということで、今から水際対策とかをしっかりしないといけないし、さらにインド株は、致死率に関してはですね、まあ、ワクチンを打ってれば、少し、その、いわゆる重症化抑制はできるとは言われてるんですけども、感染率がかなり高いんでですね。だから、例えば、重症化率が半分になったとしても、感染者が2倍になったり3倍になったりすれば、感染、結局重症患者さんは増えますのでね。だから、もうちょっと対策を考えておかないといけないということで、ベッドを増やすとかですね、それから患者さんがもし在宅待機になった時にどう対応するかとか、お薬を処方するルートをどうするかとかいうのを今延岡市内で医師会とかですね、それから保健所とか市役所とかを中心に今動いてるところなんですね。だからまあいろんなとこが浮かれてるだけではなくて、今実はもう第5波が来るのを可能性が高いということにして、皆さん今準備してる段階だと。
はい。なかなか気を緩められない、
そうですね。まあただですね、今減ってるのは間違いないし、まあ延岡も1回はおそらくゼロになりますね。で今のところ宮崎県ではインド株ほとんど出てないので、まあ現時点では1回は必ず楽になるときはあるんだと思うんですけどね。だから7月のいつ頃来るかと。
そうですよね。
はい、ね。オリンピック前なのか。7
月ってもうすぐですよ、だって。
そうですよね。
うん。まあ、あと1ヶ月ぐらいかな、という話も今出てるところですね。7月の後半か8月の初めなのか、もっと早くなるのかっていうのが、まあ、ちょっとオリンピックだとか、人の動きとをちょっと考えてみないとわからないと。
そうですね。今、ちょっと一息
そうですよね。今、皆さんもちょっとだけね、まあ、ワクチンも打ってる方が、
そうですね。いやもう、まあ、延岡はもう全国でもですね、ものすごくワクチンをよく打ってるところなので、まあ、そういう意味でも延岡すごいなと思うんですけどね。だから、できるだけ多くの人にワクチンを打つことによって、感染の抑制には少し効かないかったとしてもですね、まあ、英国株に効きますけど、インド株だとか、そういうのが流行った時の重症化抑制にはかなり効く可能性があるというのは、まあ、もう今イギリスでもわかってますので、まあ、ぜひ皆さん打っていただいて、でもう一つはその次のタイミングに合わせてどうするかというのを考えておいていただきたいと、はい。まあ、気緩めすぎるとまたいろんなことがありますのでね。ただ今のところ少なくなって、要するに延岡さんしないの感染者数が減ったらある程度少し解放してもいいとは思うんですけどね、まあ、これから次どうするかですね、はい。
基本的な予防は一緒ですよね、手洗いとか。
そうですね。基本的な予防は一緒で、ただ気をつけないといけないのは、まあもう英国化でもそうですけども、インド株でも今言われているのは、やっぱりマスクは絶対必須なんですけど、マスクの種類がですね、今夏になって暑いから、どうしてもポリウレタンとかいうふうになってしまうんですけど、やっぱりあれはメッシュの、要するに、隙間がですね、かなり粗いんですね。だからウイルスがかなり抜ける可能性があってですね、実際、6月7月で感染した患者さん、あ、7月までですね、5月6月で感染した患者さんで、マスクつけてたから大丈夫と思ってたら、実はウレタンマスクで感染してしまったっていう人も今報告は結構出てるんですよ。だから感染機会が多いようなとこに行くときにはぜひ不織布ですね、はい、ちゃんとしたマスクをつけていただいて、まあ外に出て例えばジョギングするとか運動するとかいうのはもうその、今までのウレタンマスクで全然大丈夫と思うんですけど、そういうのを TPO に分けて使い分けていくっていうのがすごく大事になってくるんじゃないかなと思いますね。はい。あともう一つは子供ですね。学校で感染がやっぱり相当広がりやすくなってます。はい。で、まあ高校総体があったりとかいろいろしてますので、
そう
ですね。はい。だから子供さん方の感染を経路をどう断つかと。だから今東京あたりとかでももう言われてますように家族内感染がすごく増えてるんですね。だから家の中ではやっぱりものすごく広がりやすいです。だから早く見つけて早く隔離をするということがおそらく一番大事になってきますのでね。はい。だから逆に言えば家の中で誰か少し熱が出るとか咳が出るとか症状があったらもしかしたらコロナかもしれないということで家の中でも少し対処をしていただくと、まあ、実際延岡でそういうふうに家の中でも危ないなと思ったら家族誰も感染せずねその人だけ発症したと、マスクつけたり手洗いしとったら大丈夫だったという報告もありますのでね、もうぜひ症状がある場合にはもしかしたらって思うことが一番大事なんじゃないかなと思いますね。
はい、まあ、気を緩めずに、まあ、今まで通りちゃんと対策をしながらまあ過ごすということで、第5波の準備なんで、ね、今はちょっとそう、まだこう、 感覚的には。
はい。もうこれで終わりじゃなくて、まだ先があるんだと。ただ来年の春ぐらいにはだいぶ違ってくると思うんですよね。まあ、対応もだいぶ分かってきましたしね。はい。
期待しましょう。
はい。
はい、ありがとうございます。メンバーチェンジです。
はい、
はい、隊員の稲田です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、今日のテーマ、
そうですね、食中毒ですね。もう梅雨になってきましたね、はい。まあ、毎年話題にはなるんですけど、まあ、今年はいろんなバリエーションがあってですね、はい、はいはい。まあ、一つはあのコロナがあるのでどっちなのかっていう問題ですね。これは後から挙げますけどね、
はいはい。
うん、とやっぱり今年早く梅雨が始まったんですよね、うん。でずっと長雨が宮崎続いているので、まあ、どうしても長雨が続くと湿度が高い状況が続いて、まあ、これから食中毒が起こりやすい時期になってくるというのはもうまず間違いないですよね、はい、はい。まあ、そういう意味で、まあ、今日はですね、一つは食中毒にならないために大事なことの一つにですね、
はい、
腸を元気にすると、
はい、うん、
ですね。まあ、それをテーマに一つはですね、どんな食べ物が腸が元気になるかという話と、うん、
はい、
まあ、もう一つはですね、どんな運動をすれば腸が元気になるかというので、
はいはい、
まあ、運動のスペシャリストとですね、うん、栄養のスペシャリストの稲田先生にお話をしていただいて、
はい、
ちょっといろいろ考えたいなと思ってますけどね。はい。はい、まあ、今の時期だとですね、いろんな食中毒があるんですけど、まあ、ビブリオだとか、黄色ブドウ球菌だとかですね、
今さすなんか流行りがありますか？
今のところですね、今のところですね、一時期3月4月にノロとロタが少し流行ってるんですけど、ウイルス性の腸炎ですね、はい。まあ今のところビブリオとかそういうのははっきりしたものはまだ出てないです。まあこれからですね。で、ブドウ球菌属はもう毎年パラパラ今ぐらいの時期に出てきますし、まあもういつも問題になるような O157 とかそういう腸管出血性の大腸菌も今のところあんまり出てないですね。
何が一番多いんですか、先生？ まあ、食中毒の中で、
そうですね、一番数が多いのはノロウイルスです。
あ、ノロウイルス、
はい、で昔、まあよくはい、昔は冬だけしかなかったんですが、はい、今一年中ノロウイルスと言います。はいはい、だからちょっとですね、まあ、ノロウイルスも最初のウイルスのタイプが、まあ、変異を起こしてサブタイプがいろいろ出てきて、まあ、一年中流行るようなウイルスに今変わってしまっているような状態なんですけどね。はい、だからまずお腹に来たら、まあ、今はノロを一番疑うってことなんですけどね。高い熱と下痢と吐きが出てきたらってことなんですけどね。
はい、それはどこにいるんですか、ノロウイルスっていうのは大体。
うん、ノロウイルスっていうのはですね、もう昔はですね、生ガキ食べたりとかですね、それからその糞便に汚染されたようなものを食べた時に感染するのが普通だったんですけど、今は実は人々感染なんですよ。
人々感染、
うん、だから要するにトイレの後に手洗いをちゃんとやらなかったとかですね、はい、人が食べた食器で、ね、例えば食器で食べたとかですね、スプーン使ったとか箸使ったとか、そういうのを強要したとかで移っちゃう。はい、うん、だからまあどっから聞いたような話ですけど、コロナ対策と一緒ですよね。
そうです
ね。だから、まあそういうでもしっかりやっていただければ、うん、食中毒対策っていうのは、はっきりできると思うんですけどね。ただやっぱもう一つ大事なのは、もう梅雨になってきて、多分皆さん暑くなってきて、冷たい飲み物をいっぱい飲んだりとかして、で、刺激物いっぱい食べたりとか、夏だからですね、はいはい。そうすると何が弱くなるかと、やっぱ腸が弱くなるんですね。で、感染症っていうのは、その、病原体の問題というよりもやっぱ宿主の問題が大きくてですね、その感染しやすくなるというのをどうコントロールするかというのが大事だと思うので、うん、まあ、昔よく話してた腸活っていうのがありますよね、腸の活動でね、そういう腸活をどうするかっていうのでやっぱ食生活が大事だと思うんですね。
うん、まあ、よく言われるのはやはりビフィズス菌とかですね、
はい、
あと乳酸菌を多く含む、まあ、ヨーグルトとか、うん、やっぱキムチとか、うん、お味噌とかですね、
発酵食品、
発酵食品ですね、はい、はい、そういったものはやはり、まあ、日頃からずっといつも食べとくっていうのが大事、継続してですね、うん、はい、
いいですね。
ヨーグルトもあれですよね、同じ種類じゃない方がいいんですよね。そうですね、同じ、いつもメーカーの同じ種類じゃない方がいいんですね、うん、はい、変えた方がいいっていう話ですよね。そうです、
はい、あのですね、例えば乳酸菌菌とかビフィズスとかそういう菌群っていうのは腸の中に生きたまま行くんですけど、うん、競争をしないとですね、だんだん休んじゃうんですよ。
あ、休むんですか？はい。
一つの菌がずーっと同じヨーグルト食べて、同じずーっと菌が入ってると、もう頑張って増えようとかしなくて、周りの、いいものいっぱい出したりとかいうことをしなくなってですね、はいはい、そのうちだんだんもう、まあいいやっていう感じになってしまうんですね。でそこで、違うヨーグルトを食べたりして、菌が違う菌を食べると、今度は一緒に頑張ってですね、競争し合うようになるんですね。そしたらいいものをいっぱい出したりとか、刺激するものをいっぱい出したりするので、すごくお腹にはですね、時々違うものを食べる。だから、時々変えるとか、何種類かを食べるとかね。とか納豆と味噌と、それからヨーグルト食べるとかですね。チーズ食べるとかですね。そういうのがすごくやっぱ体にいいらしいですね。まあ、あと一口でも日本酒もですね。日本酒も発酵食品ですからね。
ほどほどにですね。
ほどほどに。
うん、他に腸にいい食べ物って先生、
はい、私より食物繊維ですね。
繊維、食物繊維。
はい、うん、まあ。ごぼうとかいった繊維の多いものとかですね。うん、はい。まあそうすると、繊維のものが腸の壁をこう、こさえてくれるんですね。移動する間に。うんうんうん、まあ、そういった意味では、こう、腸の中を掃除してくれますし、はい、まあ、便の元になってくれますので。
うんうん、はい。まあ、いわゆる善玉菌のベッドを作るんですね。うん、うんうん。そこでいっぱいこう、寝てくれて、いっぱい増えると。それから餌にもなると、
うん、
食物繊維食べて増えやすくなるという意味で、まあそれをプレバイオティクスって言うんですけどね、生きたままの菌をこう入れるのをプロバイオティクスって言うんですけど、うん、そういう菌を増やすような物質を体に取るというのはすごく大事なことですね。
うーん、はい、他に先生ありますか？なんか
あとオリゴ糖とか
で、オリゴ糖、
はい、
はい、オリゴ糖、
オリゴ糖ですね、
うん、まあ、どういったものに入ってるんですか、オリゴ糖って、まあ、クラス成分でしょうけれどもね。
うん、成分ですけど、食べ物の中ではですね、はい、まあ、その野菜の類の中とか、そういうやつの中にあるんですけども、うん、まあ、今はですね、サプリメントとかオリゴ糖強化食品とか、まあ、そういうのが強化してある乳酸菌とかヨーグルトとかありますので、そちらの方が効率的に取れると思いますよね。 で、オリゴ糖は、そのさっき言った善玉菌の餌になりやすいと。
ああ、なるほど。
という、そういうメリットがあるので、食物繊維も餌になるんですけど、よりもっと元気になるんですね。オリゴ糖を食べると善玉菌がですね。で、悪玉菌はオリゴ糖とはあんまり食べなくて、そういう、いわゆる菌のスイッチが起こりやすいというふうに言われてますので。はい。まあ、そういう意味で、まあ、オリゴ糖と食物繊維と、あと、そういう、発酵食品を一緒に摂ると腸内環境はすごく良くなると、うん、はい、いうことで、
うん、
はい、ぜひ試していただきたいですね。
そうですね、はい、うん、飲み物とかはどうですかね。あ、まあ、冷たい飲み物やっぱり取りがちですけど、
うんうんうん、
やはりこの夏場の飲み物っていうのはどうなんでしょうね、うん、
は
い
はい、やっぱ量が多いときにはやはり常温が一番、
常温が一番いいんですかね。
冷たい飲み物はですね、早くずっと抜けちゃうしですね、例えば胃の中にですね、冷たい水、もしくは冷たい、飲料水をですね、200cc 以上飲むと、うん、胃の中の胃の粘膜の荒れがかなりあるというふうに言われてるんですよ。だからもうそういう冷たいものだけ飲むだけでも胃粘膜障害が出やすくなってきますし、あと同時に吸収もされにくくて、そのままずーっと出ていってしまって、まあ、いわゆる下痢の元になりやすかったりしますよね。
はい、ガブ飲みをしないようにしないといけない
ですね。そうですね。まあ、細かく分けてちょこっとずつ飲むというのと、はい、できれば冷たいよりも常温、もしくは温かいやつですね。はい。
あまりね、こう、置いといても、飲みかけのものとかは、
う
ん、特に。
そうですね。
むしろ、
そうですね。むしろ温めて飲むというのは、うん、冷え性にすごくいいんですよね。うん。うん、だから、腸内細菌にも、温かいものの方が非常にいいと思いますので、うん、ぜひ温かいものを飲んでいただいて、うん、
はい。
はい、
まあ、当然ね、ペットボトルとかも特にあまり口はつけずにですね。
そうですね、
口はつけずに。はいはい。はい、まあ、コップに移して。は
い、あれいけないですね。
あれ、だんだん中でバイキン増えますから、
ね。そうですよね。そのままなんか蓋してるからいいやっていう感覚ですよね。
うん、
普通だと。
口つけるとそこがもう菌だらけになりますので。はい。で、それを菌注ぐときに必ずまた飲むことになるので。
できればコップに移して飲む方がいい。
は
い、
自分の口の中の菌だからいいやって思うやつがいっぱいいると思うんですけど、そういうところで増える菌って善玉菌じゃなくて悪玉菌が増えるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
まあ、口の中細菌がいっぱいありますので。
そうですね。はいはい、あ、もうね、前回その、はい、口の中のお話もありましたけれども、お気をつけいただきたいと思います。まあ、皆さん、腸活に励みましょう。
腸活に励み
ましょう。はい。
We'll be right back. advice. If you love someone, don't think twice.
ではここでまたメンバーチェンジです。
はい、はい、先ほどの腸活の続きですね。
そうですね、
はいはいはい、ともう一つですね、やっぱ魚釣りが好きなので食中毒のもう一つの問題点は先ほどまあクドアもありますけど、はい、まあ最近一番多いのはあれですね、アニサキスですよね、
うんうんうん、
はい、まず事務局長の吉本、は
い、あ、すいません、ごめんなさい、
理学療法士をやってます、はい、吉本です。釣り好きの吉本
です、ね、はい、
よろしくお願いします。
はい
ですね、いや、アニサキスやっぱ釣りしててもやっぱこの時期になるとやっぱあの仲間内でアニサキスの話は出ます、
ね、はい、
間違いな
くね。宮崎県3月ぐらいから急に増えてまして、はい、あの今ものすごく多いです、
はいはいはい、いや本当見たことがないんですよね。
あ、でもスーパーの多分あのサバとか買ってきてさばくと、あの筋肉の中にはそんなにないですけどね、はい、もう肝臓とか内臓にはいっぱいいますね、はい、まあ、僕らはあの研究の範囲内で時々見るんですけど、あのもうあのブラックライトで照らすといっぱいいます。
ショックですね。
じゃあちょっとこう捌くの怖いですね。
は
い、
うん、去年、一昨年ぐらいに一回スーパーのやつをあの学生に見せたことあるんですけど、その時一匹のまあ中くらいのサバで4、50匹はいましたもんね。
そうなんですか。
うん、いっぱいいます。あの、チュルチュルチュルっとしてるのがですね。
あ、じゃあでも細長いんですか。
細長いやつですね。くるくる巻いてるやつとか、長いのとか目に見えるやつですね。
見えるとは言いますけどね。
はいはい、
どう気をつけたらいいですかね。
うん、まあ、一つはですね、あの、一番皆さん間違われてるのは、例えばわさびつけたら大丈夫とかですね、ニンニクつけたら大丈夫とか皆さん思ってると思うんですよね。で、酢で締めたら大丈夫と、
はい、
で実はですね、むちゃくちゃ強いんですよ、アニサキスって。だって胃酸の中で生きてるぐらいですから、だから酢でも締まりませんし、ニンニクもわさびも醤油も
効かない、
効かないんですよ。だから、いわゆる、サバの、はい、塩、
しめサバ
とかですね、しめサバ大丈夫と思ってる人がいっぱいいると思うんですが、あんなが生きてますんで、
はい。
で、実は宮崎県で3月、4月で感染した人、しめサバがかなり多いです。
しめサバ、
はい、あの、自分のとこで釣ってきたサバを、しめて、で、それを食べて、感染したというパターンが結構出てますので、まあ、今からサバはですね、夏に向かって結構
気をつけた
いですね。そう
ですね。
多いですもんね、サバ。
そうですね。
もうできればもうこう切り身にしてあるものの方が安心なんです
かね。まあ切り身もしっかり見とかないですね。切り身でもいます。
そうなんですね。
はいはい、実際そのスーパーのとかですね、あのレストランのあの食べてあのあったっていう報告も出てますので、はい。
まあ生というよりもやっぱ火を通したり。
そうですね。まあ方法はいくつかあるんですけどね。はい、一つはですね、まあ火を通すっていう。これはまあ一番簡単な方法です。
はい、火にはあるんですね。
うん、ただ、歩いてしっかり火を通さないとダメなんですけどね。まあもう一つはですね、あの、冷凍すると。
あ、冷凍する？
冷凍効くんですよ。
へ
ぇ、マイナス20度でだいたい24時間すると死にます。はい、
へ、
うん、だから逆に例えばその全国チェーンの寿司屋さんなんかではわざとあの瞬間冷凍して、で24時間置いて殺してそれが大丈夫なようにすると、はいはい、でまあ鮮度を保ったまま冷凍すればもう別に逆に問題ないので、はい、だからあの凍らせた方がいいというふうな、そういう考え方もあってですね、はい、まあ、ぜひそれはもう今最近マイナス20度以下であの冷凍するような機械もですね、割と今冷蔵庫ついてるのが皆さんとこの家にあると思うので、ぜひもしあれだったら試してみられるといいかもしれないですね。
どんな魚に多いんですかね。
まあ今出てきた
サバ。
サバですね。やっぱサバは圧倒的ですね。で意外とアジもいます。
アジ、
はいはいはい。まあ、青物に近いもので、あとはまあ海遊関係のものは、例えばマグロとかカツオとか、そういうのにも結構いますね。で意外と盲点なのはですね、アニサキスって白いんですよ、
はいはい。
で、白いものにくっついてて、わかんないことがよくあるんですね。白いものといえば、はい、
まあ、先ほど言ったんですけど、イカなんですね。
イカですね。イカ結構実はあるんですよ。
ショックでしたね。
やっぱ、アジサバは皆さん気をつけてるので、はい、意外とちゃんと見るんですけど、イカには大丈夫だということですね。
はい、
まあ、と思って食べてしまって、イカ刺しで感染したと、なったという報告が結構あってですね。
そうなんですね。 いや、食べますよ、イカ。
うんですね。
で、結構切ってもなかなかうまく切れなかった
です、ね。そうですね。アニサキス切ろう、もう包丁で切ろうと思ってもうまく切れないです。もううまくひょろっと逃げるんですよ、包丁。だから、まあ、例えばヒラメとかいろんなものをこう薄切りした時にアニサキスどうなるかとかいうのも研究した人がいるんですけど、ほとんど切れないんだそうです
よ。へぇ、強敵ですね。
ですね。
まあ、こればったら特効薬もないしですね。あ、まあ、体の中に入ったらもう出てしまうまで待ってしまうしかないと。
あ、そう。かなり痛いっていうね。
痛いですね。だから胃酸の中だとやっぱアニサキスも苦しいので、はい、なんとか逃れようとしてね、頭からカパッと胃の粘膜に噛みつくんですよ。でよく僕ら内視鏡で見たら、ね、頭噛みついて、はい、お尻っぽがピピピってこう、動いてる、そのお尻の尻尾っていうのみたいな。
そうなんだ。
こうで、ピッて取ったら痛みがすぐ取れるんですけどね。うん、だからまあアニサキスっていうのはもう結構痛いしですね。うん、でまあ、その問題はそのアニサキスとして痛いと、まあ、腸にもきっとくることがあるんですけど、それだけじゃなくて、それがアレルギーのもとにもなるんですよね、はい、だからアニサキスアレルギーで、なんか下痢が止まらなかったなと思ったらそうだったりとかですね、まあ、アレルギーでこう皮疹も出たりする人もいますので、原因調べたらアニサキスだったっていうのが最近、時々増えているので、はい、うん、注意しないといけない病気のうちの一つだと思うんですけどね、意外と食中毒ってみんな思ってない方多いですよね。
できるだけ新しいもの。
そうですね。
はい、うん。気をつけましょう。
ですね。で、ところでですね。はい。まあ、アニサキスは、まあ、もう一つ得意な分野が運動なんですけど、はい。はい、あの腸活の話で、やっぱりいい運動、はい、どんな運動が一番いいですかね。
そうですね。まずやっぱ、腸っていうのは自律神経の先生、はい、やっぱり、はい、大元っていうかですね。はい。はい、腸で、やっぱり自律神経をこう、コントロールしていると言っても過言じゃないという、先生から以前ですね、はい、聞いたことがあるんですけども、はい、うん、やはり交感神経と副交感神経の、まあ、バランス、うんうんうん、やっぱそれがいいというのは、まあ、やっぱストレッチとかですね、
ああですね、
ゆっくりやっぱりストレッチを呼吸法を取りながら、うん、特に腸にいいっていうところで言うと、まあ、寝取って、出足を抱え込むようにしてですね、うんうん、お腹に近づけて、うん、まあ、なんかガスを出すポーズとかっていうのがいいですけど、出足を抱え込んで、じわーっとそこで呼吸をですね、うん、息を何回かすると、うんうん、ような運動とか、ストレッチとかですね、あとそのままの姿勢で両手を上にこう持ち上げていってですね、はい、寝ててですね。で、
寝た状態で。
はい、で足をまあ90度ぐらいに立てて、
はい、
で、その状態でこう左右に足、腰をひねるような、両足をこう横に倒してですね、
はいはい、
万歳をしたような形で膝を90度ぐらいに曲げて、うん、で、こう回旋すると、
うんうん、
ようなのも腸をこう捻転させるっていうのを含めてですね、うん、すごくいいというふうに言われてて、まあ、呼吸をすることで副交感神経の方が働きますので、うんうん、すごくいいと言われてます、
うん、
あとウォーキングとかですね、うんうん、まあ、軽いジョギングとかになると交感神経が働きますので交感神経を働かせると、その後に、まあ、深呼吸とかをすれば、うん、切り替えがですね、副交感神経の切り替えができますので、この、交感神経と副交感神経の切り替えが大事なので、まあ、そういったことをすることによって、コントロールができてくるというふうに言われてます。
うん、確かに患者さんの中でですね、ウォーキングし始めたら、はい、便秘がなくなったっていう方が結構いるんですよ。もう腸の動きがやっぱり良くなるっていうですね、もう、うん、滞留しないっていうのはすごく大事なことなので、はい、うん、まあ、そういう意味でも運動ってすごく、すごいなと思う。
まあ、本当、うちの利用者さんも、もう便秘の方とかが、まあ、便秘だったという方が来られて、うん、で、運動、するとですね、本当全然もうやっぱりそういうのが解消される方多いので、やはり運動ってやっぱ大事なんだなっていうのを感じますね。
うん、やっぱ日本酒を含めた発酵食品を食べながら
絶対
そっちの
話が行くという。
あと運動をすると。酔っ払って運動するんじゃなくてですね、別の時間帯にするといいのかもしれないですね。
はい、
まあ、これから本当暑くなるので、はい、ぜひ水分補給も忘れないように、
は
い、
水分補給忘れずに、
にですね、しながら運動してもらえたらいいなというふうに思います。
はい。
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 からはまたメンバーチェンジです。癒し系のこの方です。
事務局をしております大野茂美です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここからはですね、腸とコロナの関係というか、そのあたりをお話し聞きたいんですけどね。
そうですね。じゃあ質問で。
はい。
あ、もういきなりいいですか？
いいですよ、何でもどうぞ。
何でもいいですか？コロナも、やっぱりこう、お腹の方に来るんですか？そうですね。
はい。で、まずコロナっていうウイルスはどんなウイルスかというと、もともとですね、皆さんの喉鼻口に来るウイルスだと思ってると思うんですけど、豚とかですね、そういう、まあ、四本足の動物にとってはコロナ系のウイルスというのは消化管のウイルスなんですよ。で、人間は半分気道系で半分お腹に来るウイルスで、実はコロナってお腹の症状結構多いんですね。だから下痢をすることもありますしね。で、実際、英国株が流行り始めて、ものすごく消化器症状が出る人が増えました。
そうなんですか。
最初熱が出て、で、前は喉が痛いとかいう人が多かったんですけど、お腹に来てですね、下痢が止まらない、熱が高い、吐き気がある、お腹が痛いということで、病院に、消化器の病院に行ったら、なんか違うねと。どうも熱が3日経っても下がらんからおかしいので調べてみたら、コロナだったっていうのが結構多いんですよね。で、あと、最初からそういう症状が出る場合と、あと、4、5日経って、もうコロナの症状が落ち着いて、熱とか咳とか喉の痛み、まあ、もともとあるよね、よくあるコロナの症状が落ち着いて、治ったかなと思ったら、下痢がいきなり出始めて、吐き気が出始めた。はい。まあ、いわゆる上気道の感染の後にお腹に来る場合と、お腹の方から逆に上の方に行く場合と、2つ、どっちもあるみたいですね。だからよく、病院に行った時にですね、下痢してるとか、お腹痛いからコロナじゃなくてノロウイルスじゃないかってよく間違われて、熱も高いしですね。で、調べてみたらコロナだったと。もう今ややこしいのはやっぱノロは昔は冬しかなかったんですけど、一年中ノロウイルスがあるもんですから、だからノロを一番疑うんだけど、やっぱこの時期ですね、お腹の症状が出たら、もしかしたらコロナかもしれないというふうに考えとかないといけないというのがですね、はい。英国株もそうなんですけど、インド株も結構消化器症状が出やすいみたいなんですよ。だから、高熱が出て、腹痛、下痢、吐き気が出た場合には、どっちかなって、まず考える必要があるかもしれないですね。ということを逆に考えば、もうコロナ対策としては、お腹先手の腸活ですね。しっかりすることがすごく大事で、今の二つの話になかったことがもう一つあってですね、はい、実は腸ってですね、免疫のセンターでもあるんですよね。さっき吉本さんが自律神経のセンターって話をしましたけど、免疫細胞のかなりの部分が、実は腸化管の中のパイエル板っていうですね、そこに集まってまして、で、そこにいろんなものがこう、入ってきたやつをそこで感知して、腸の中の免疫が我々の体全体の免疫を支えている部分がいっぱいあるんですね。だから腸が悪くなると、そういう免疫能力がだんだん落ちてしまうんでですね。だから、ね、コロナウイルスでお腹が悪くなったらもっと免疫が変になってしまって、今度は二次感染で変な細菌感染を起こしたりとか、コロナウイルスが余計ひどくなってしまったりとかいうのが起こり得るので、逆に、食中毒にかからないっていうのも大事なんですけど、その延長線上でコロナにもかからないように腸活をちゃんとやると。のはすごく大事なんじゃないかと思うんですね。
なるほどですね。なんか意外とこう、かけ離して、考えてたんですけど、やっぱりこう、どうしてもね、熱が高いとか、頭が痛いとか、なんかそっちの方に、
そうですよね、
意識がいっていますけど。
実際本当に臨床でどっちかなっていう症例が時々いるんですよ。だから皆さん、お腹だからコロナじゃないっていうふうには絶対思わないようにしてくださいね。最初お腹だけど、もしかしたらコロナかもしれない。
それは、順番的に例えば、熱が出てからお腹が来るとかじゃなくて。
お腹が先にどっちもあります。
どっちもあるんですね。
はい、先にお腹から来て熱が出る人もいますし、熱が出てお腹のこともありますし、 うん、逆に先に上気道炎の症状があってお腹になることもありますので、うん、まあ、いろんなパターンがあります。で、それはウイルスがどういう経路で入ってきてどこで増えたかっていうことによって違ってくるので、うん、例えば喉鼻口から中心に入ってきた、喉の鼻口から増えて肺に入ってきたっていう場合には上気道の炎症が強いと思うんですけど、うん、まあ、さっき言ったように食べてしまって、うん、要するに食器だとか手から感染した場合は接触から経口感染になりますので、うん、その場合は腸から入りやすかった、
うん、あ、そうか、
はい、
そうですね、
うん、だから感染経路で飛沫感染で気道から入ればそうですけど、うん、接触感染でも感染しますのでね、
うん、うん、
だから接触感染の場合には逆に言えば消化器系の方から症状が出やすいという可能性が十分あり得るということですね、
うん、うん、
だからトイレの後の手洗いはものすごく今から先大事になると思いますね、
はい、まあ、腸の症状もしっかりやっぱり頭に入れておく、ありますよっていうことね。
う
ん、
はい。
入れ
とい ていただきたい。もう一つ大事なことは、うん、腸の症状があるということは、腸の中にウイルスがいっぱいいるってことなんですよ。
ああ、そのコロナウイルスに限らずってことですね。
そうです。はい、はい。だからノロウイルスもそうですし、コロナウイルスもそうですから、うん、だからもうすべて、こういう食中毒に関係するような病気なんで、下痢を伴うものがほとんどなんですけど、うん、まあ下痢の後の手洗いですね。うん。もう場合によっては便器の消毒をどうするかとかですね。
うん。
下痢の患者さん、もう家族の中に一人下痢の方がいたら、タオルを別にしておくと
ですね。あ、それも大事ですね。うん、
まあ、できればタオルじゃなくて、ペーパータオルを使ってディスポーネにするというのが、実は家族内感染を防ぐのにすごく大事だっていうのは最近。はい。コロナも家族内感染しやすいんですけど、他のウイルスも非常に家族内感染しやすいので、まあ、そういう意味では、コロナのことだけじゃなくて、その食中毒のウイルスとか、いろんな細菌全体のことを考えて、感染予防対策をすることが今すごく、まあ、コロナにとってもいろんな食中毒対策にもなると。
うん。
うん。ということですね。
はい。ありがとうございます。
Hello, my friend. 君に恋した夏があったね。
ここからは教えて慶三先生ということでですね、はいはいはい、
今ですね、まあ、ワクチンいっぱい打ってますけどね、今日僕自集団接種でいっぱい打ってですね、はいはい、もう配信するの楽しくてしょうがないですよね
まあね、もちろんその医療従事者の方とか、ね、そういった方々は年代関係なく、まあ、打ってらっしゃると思うんですけど、はいはい、これから、まあ、私たち74歳以下の、
そうですね、今もう65歳、うん、方も、
あ、そうか、
はい、もう一般の方も今度は職域で打ち始めますので、
そうですね、
もうすぐ、おそらく、はい、昔はものすごいワクチン接種進んでるんですよ。で、十分量のワクチンの数も確保しているので、うもう一般の方も打つのも近いと思います。
はい。
はい、
まあ、よく聞くのは、やっぱこう、2回目を打った時に、うんうんうん、すごく症状が出たと、うん、そういうの、熱が出たとか、頭痛がすごい、ひどい頭痛がというのをちょっと聞くんですけど、その時の対処法というか、普通に薬飲んでいいのかなとかあるんですけど、どうなんですかね。
はいはい、
まあ、その出ることは、前回の放送の中でもその副反応が出ることは悪いことではないっていう話はありましたよね。
副反応の時、まあ副反応というよりもワクチンがそうやって、熱を出したりすることによって、うんうん、いい抗体を作ってると。うんうん、だから熱出たらラッキーと。
っていうふうに、う
ん。私はもしかしたら私は他の人が死んでも死なないかもしれないと。
それぐらいの感じで。
ちょっと言い過ぎかもしれないですよね、うん。まあだからワクチンっていうのは逆に、まあ、例えば若い人で免疫反応が非常に強い人の方が、そういう、うん、まあいわゆる熱が出たり、頭痛が出たり、うん、全身倦怠が出たり、筋肉痛が出たり、腫、うん、れたりっていうのは出やすいです。
うん、
だからね、もし小野さんが打った後にですね、うん、あ、晴れたら、あ、私若かったんだと。まあ、お年寄りの方でも十分反応はしますので、それは問題ないんですけど、うんうん、まあ、その熱が出たり、頭痛が出たりっていう、そういう反応は、まあ、かなりの方に出ます、
うん。
で、それも1回目よりも2回目の方が出やすいのは、感作っていう、まあ、1回目にウイルスの、うん、タンパクの一部が体の中で作られることによって、うん、そのタンパクに対する、まあ要するに、観察で簡単に言えば、もう、記憶ができると。メモリ、うん。で、それに対して2回目のワクチンを打つことによって、じゃあ今度はいっぱい抗体作りましょうかっていうふうな、うん、はい、まあ、ブースト効果っていうのが起こるんですね。
はい。
だから1回目の反応よりも2回目の反応の方が相乗的に強くなるので、うん、2回目の方が、うん、まあ、絶対、いろんな症状が出やすいのはもう間違いないです。うん。うん、で、
その時、だから熱が出た時に、
う
ん、
どうすればいいかですね。
鎮痛剤っていうか、
はい、はい、はい、
解、はい、うん、熱剤。
まず一つ、熱がどれぐらいだったらいいかっていう、はい、逆に言えば37度5分から38度5分ぐらいの熱で脱水症状にならなければ、うん、むしろ1日ぐらいでそれが収まるんだったらですね、何もせん方がいいんですね。
うん、
いい抗体ができます。ただ我慢できんって人はやっぱりいますよね。うん、まあもともとその、例えば体が弱いとか水分取りにくいとか、うん、そういう方はですね、まあ熱下げても、まあ、100% の抗体ができるのが、例えば 95% ぐらい下がるぐらいの問題なので、うん、はい。熱冷ましを使っていただいて構いません。で、熱冷まし何がいいかっていう問題なんですけど、
う
ん、
そうですね、う
ん、まあ、一番安全なのは、やっぱりカロナール、アセトアミノフェン。はい、はい。アセトアミノフェンを、まあ、豚用でですね、1日400、1回 400mg から 500mg、使うとですね、まあ、よく、薬局、薬店なんかで売ってるのは 200mg 錠なので、うん、あれを2錠飲んでいただければ、かなり、熱が下がります。うん、その時に、水分も一緒に取ると余計熱が下がりやすいので、うん、十分量の水分と一緒にカロナールを飲むと。
うん、
今実はですね、薬局でですね、カロナールがあんまり手に入らなくなってるんですよ。
そうなん
ですね。実はみんなワクチンで買っちゃっててですね、じゃ
あ
どうするかって話になるんですけど、はいはい、もし、あれの時にはですね、風邪薬、はい。の中にアセトアミノフェン、カロナールと同じ成分が入っているものがいっぱいありますので、もしあれだったら、風邪薬にも解熱効果がありますので、
うん、
風邪薬を買うと。
うん、
はい。で、それでもその次どうしてもやっぱきつくてたまらんと。で、筋肉が痛くてたまらんから何とかしてくれっていう場合には、まあ、例えばロキソニンとか、ボルタレンとか、ポンタールとかね、そういう解熱消炎鎮痛剤を使ってもいいですけども、まあ、時々そういう解熱消炎鎮痛剤は、かえって悪くなることもあるのでね。
うんうん。
だからまあ、アセトアミノフェンが一番安全、ウイルス感染の時は安全だと。
カロナールですね。
はい、はい。
なるほど。
はい。はい。 まあ、カロナールって、お店の方に言っていただくか、アセトアミノフェンって言っていただくか、
それ
が、なかったら、
病院に行っていただくことも、
はい、そうですね。病院でもいただけますのでね。病院には十分量のカロナールがあるので、はい、うん、ワクチン打ったところの病院行くとパニックっていっぱい人がいますので、ぜひ主治医の先生の、はい、ホームドクターのところに行っていただいて、もしそういう時にはお薬くださいというと、喜んで皆さん処方していただけると思いますのでね。はい。まあ、決して、熱が出たり頭痛が出ることが悪くはないんで、ただ、ものすごくひどい時の場合、特に2回目の時にはですね、抗体がある程度できすぎてしまうと、今度は免疫複合体っていう反応が起こって、それによって、まあ、膠原病に近いような症状が出ることなんですね。その場合にはちょっと注意が必要なので、
はい、
まあ、あまりにも頭痛がひどいとか、むちゃくちゃ体がきつすぎるとか、そういう時には、ぜひ主治医の先生に相談していただいて、まあ、例えば少量の免疫抑制剤を少しかぶせるとか、そういう治療選択ができますのでね、わからない時には主治医の先生に相談していただければというふうに思います。
ですね、
はい、
まあ、少しの反応っていうか、それはまあそこまで、でもきつい、
そうです、もうだから
時にはやっぱり、
はいはい
はい、
だいたい普通ずつ3日以内に収まります、で3日以内に収まらずに、その後も食事がどうしても取れないとかですね、体がきつくてたまらないっていう、まあそういう人らしいですね、アナフィラシーショックじゃなくて、まあいわゆる過剰な免疫反応が続いてしまう人が一部の人らしいにいるんですね。まあ、もともと少し膠原病の毛があるとかですね、そういう人たちに起こりやすいというふうに言われてますので、まあ、どうしても症状が取れない、3日過ぎても続くような場合には、まあ、かかりつけ医の先生と相談していただくというのが一番いいんじゃないかなと思いますね。
はい。
はい。
はい。はい。カロナールを、まあ、飲むのないですか、それがまあ3日間続いたら、朝昼晩、朝昼晩、朝昼晩って飲んでいいってことですか、
そうですね。まあ、その熱が出た時だけ飲むっていうパターンもありますし、1日3回飲むっていうパターンがあると思うんですけど、まあ、まあ、できれば熱が出た時に、豚用で飲むっていうのがカロナールの場合にはいいかなと思います、ね。
ああ、そうですね。
できれば、その、ある程度体温が下がりすぎないようにして、炎症も抑えすぎてしまうと、今度は、逆にですね、抗体ができにくくなったりすることができませんので、耐えられないぐらい熱が上がった時だけ飲むというぐらいがちょうどいいかもしれないですね、意外とですね、水分をしっかりとってぐっすり眠るともうそれだけで良くなる人も結構います、で1日だけで熱が下がる人が圧倒的に多いです、はい、打ったその日の夜か次の日の朝ぐらいに、まあ、8度ぐらい熱が出て、その日の夕方にもう止まったという方が圧倒的に多いので、まあ、そんなに心配されなくても大丈夫と思います、ね、
ということで、今回はですね、まあ、食中毒、まあ、コロナの話でした。はい。はい、で最後に一言お願いします。
そうですね。はい。先ほども言いましたけどね、コロナを通して食生活を含めていろんなことを今見直す時期に来たんじゃないかなと思うんですね。だからある意味コロナ感染症っていうのが広がってきて、まあ、日本人の生活の中でその 食中毒っていうことも含めてですね、まあ。コントロールするためにはどうすればいいかっていうのが、まあ、だいぶいろんなことが分かってきてですね。多分、マスクし始めて一番変わったのがインフルエンザが減りましたよね。
ですね。
同じように、はい、今年もしかしてそういう手洗いをちゃんとやったら、コロナのおかげで食中毒が減るんじゃないかなと、今思ってるんですけどね。ぜひ皆さんの手洗いをしっかりしていただいて、食中毒もコロナと一緒にコントロールしていただきたいというふうに思ってます。はい。
引き続き。しましょう、
はい、はい、ということでよろしくお願いします、
はい、ということで、今回の動画ここまでです。ありがとうございました。
ありがとうございました。